恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第一コリント13章4節から7節まで、今日は皆さんと一緒に声を揃えて読みましょう。いいでしょうか。第一コリント13章の4から7までゆっくりと声を揃えて読みましょう。はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。はい。以上のところから、今日は、愛は人のした悪を思わず、という題でご一緒に御言葉を味わいましょう。スライドショーはいかがだったでしょうか。37年間の恵みをほんの10分間程度にまとめるのはとても不可能ですが、どれほど豊かな祝福の日々であったかを少しでも皆さんに分かち合うことができればとても感謝です。サムエルは一つの石を置いて、それをエベンエゼルと名付けました。ここまで主が私たちを助けてくださった。エベン、石、エゼル、助ける、助けの岩。今日皆さんに見ていただいたスライドはまさに私たちの記念の石、エベン・エゼルです。そしてここまで助けてくださった主は、これからも助けてくださるということを共に確認する記念の石でもあります。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。年を取りますと、物忘れが次第にひどくなります。何か約束をしておいてもすっかり忘れてしまい、本当に迷惑をかけることがなんだか多くなっていますので、とても引退するには良い時期だと思っています。約束をすればすぐにその場で手帳に記録しておかないと、とてもとても覚えられない。しかし、残念ながら記録しておいたことさえも忘れてしまって、ご迷惑をかけることがあるようです。最近多いのは、以前買ったのに、また同じ本を買うということです。最近気になっていて、読みたいな、買おうかなと考えている本がありました。それは、聖書を読んだ侍たちという本です。ところがです。昨日のこと、自分の本棚を眺めていましたら、なんとその本がちゃんとそこにあるではありませんか。すでに買ってあったのです。発行の日付を見て、またショックを受けました。2010年4月20日と書いてありました。ということは、それ以降に買ったということですから、ほんの最近買ったばかりだということです。二重に買うことは未遂に終わりましたが、とてもショックでした。しかしまあ二重に買った本は、不必要な一冊の本を次々とプレゼントしていますので、他の人からすれば、どうぞ、どんどん二重に買って、次は私にプレゼントしてくださいと嬉しいでしょうが、私にとってはとても残念なことです。ある先生の言葉です。人生における偉大な芸術の一つは、何を忘れるべきかを知ることである。人生における偉大な芸術の一つは、何を忘れるべきかを知ることである。 確かに人生には忘れてはならないことがあり、また忘れるべきことがあります。しかし、その忘れるべきことが忘れられず、忘れてはならないことを忘れてしまうのが悲しいかな、私たちの現実かもしれません。その忘れるべきこと、それは何よりも今日のテーマ、人のした悪。今日の御言葉、人のした悪を思わず。これを他の翻訳で読んでみます。口語訳、また新共同訳は同じ訳でして、恨みを抱かない。英語の翻訳では多くが悪いことについての記録を取らない。悪いことについての記録を取らないとなっています。実際この人のした悪を思わずの思わずという言葉は、もともとの言葉ではロギゾマイという言葉が使われていまして、その意味は数えるとか、勘定するとか、計算するとか、帳面に記入するという、そういう会計用語、簿記用語が使われているのです。私たちの心の帳簿に、人のした悪を記録しないという意味です。それが恨みを抱くということであり、悪意を持つということでもあります。私たちの心の記録簿はどうでしょう。そこに人のした様々な悪の記録、恨みを抱いている人の様々な記録が書かれていないでしょうか。あの人の言ったあの一言、あの人がしたあの許せない行為、あの人の取ったあの態度、もう遥か昔のことでも思い出しては消えかかったその記録の上からまた新しいインクではっきりと書いて怒りを新たにする。その人とは家族の誰かであったり親族であったり友人の誰かであったり同級生、同僚の誰かであったり近所の誰かであったり時には教会の誰かであったり時にはその許せない憎たらしい恨みを抱く相手が自分自身の場合もあるかもしれません。自分が許せない、自分が憎い。しかし今日の御言葉は、愛は人のした悪を思わずと、愛はいつまでも誰かを許さないで恨みを抱き続けることをしないというのです。そもそも人のした悪というその悪を疑ってかかる必要があります。先週も一人の弁護士の方が殺されてしまいました。犯人は弁護士に恨みを抱いていたのでしょう。弁護士の側からすれば恨みを抱かれるようなことは全く身に覚えがなかったでしょう。逆恨みだと思います。しばしば私たちは自己中心的な勝手な願いや期待を抱いて、それが叶えられなかったり、自分の思い通りにならないと恨みを抱いてしまいます。時には嫉妬心からその相手に恨みや憎しみを抱いてしまいます。ですから、自分が抱いている悪意、恨み、それをまず疑ってかかる必要があるのです。これは本当に悪なのか。もしかするとこれは私が勝手に考えている悪と名付けているだけのことで、私のわがままがそうさせているのではないか。たとえその人のした悪が確かに悪であり、その恨みが正当なものであったとしても、それを心に記録し、いつまでもそれを抱き続けるのはとても悲しい生き方です。いつも心にマイナスの思いが渦巻き、マイナスのエネルギーが働いていますので、それが作用して、私たちの毎日から平安や喜びを奪い取り、心を暗くし、幸せな人生を送らせなくしてしまうのです。ではどうすれば、そのような 私たちに馴染み深いこの悪意から、恨みから抜け出すことができるでしょう。三つのことを考えてみましょう。第一番目。人のした悪を思っている自分をよく見つめましょう。ヨハネの福音書の第8章に、会員の現場で捕らえられた、そして引っ張ってこられた一人の女性の有名な話があります。イエス様が人々に教えておられるところに、ドヤドヤと押しかけてきた人々がいました。律法学者とパリサイ人たち。彼らはその女性を引っ張ってきた女性を人々の真ん中に置いてイエス様に詰め寄りました。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするようにと命じています。ところであなたは何と言われますか？聖書は、彼らはそれによってイエス様を告発するための理由を得るためのそれは罠であったと暴露しています。もしもイエス様が許せと言えば、モーセの律法に逆らうのかと告発し、逆に石で打ち殺せと言えば、親、いつも説いている愛はどこへ行ったのかと、やはり訴えるつもりだったのでしょう。するとです。イエス様は身をかがめて、指で地面に何かを書き始めました。真ん中に震えながら座っている女性の横で、まるで逃げていったもう一方の会員の罪を犯した、すなわち男、その人ででもあるかのように、イエス様はその女性の横で同じ状態になられたのです。この話を読むたんびに、家内が言った一言が忘れられません。男はどこへ行った？確かに、この女性は、まさに罠にかかって、男は方法の手で逃げ出し、ただ女だけがイエス様を捕らえる罠を作るための道具として引っ張ってこられたのです。7節8節は実にドラマチックです。けれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。一体どれだけの時間、イエス様は最初身をかがめておられたとき、彼らの追求をじっと背中で受け続けられたのでしょう。言わせるだけ言わせた後で、ゆっくりイエス様は立ち上がり言われました。あなた方のうちで、罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。劇的な形勢逆転です。再び身をかがめて、また地面に何かを書いておられるイエス様。以前は、彼らがイエス様に問い続けました。今度は逆にイエス様が一言、彼らに問いかけたのです。すると彼らは、何も語れない、何も言えない状態で、イエス様の問いかけが矢のように彼らの心を刺し貫いたのです。罪のない者が、もしもです。もしもこの出来事が日本で起こった出来事、日本が舞台だったら、どうなるか。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさい。そうするときっと、おお、投げてやろう。俺はこの女のような不埒なことはしたことがない。と言って石を投げつける人たちが次々と起こったに違いないのです。なぜなら、日本人にはその罪という言葉が意味していることがわからないからです。日本人にとっての罪とは、実際に姦淫を犯すことであり、盗みを働くことであり、殺人であり、口で偽りを言うこと、それが罪です。しかし、ここでイエス様がおっしゃった罪とは、英語では sin、sin 英語には罪を表すもう一つの言葉として crime C-R-I-M-E crime という言葉があります。日本語に訳すとこれも罪なんですけども犯罪と訳す方がはっきりする言葉です。すなわち実際に外に現れた罪です。 sin S-I-N は心の中の罪、外には現れない、しかし神様の目には厳然として罪として映っている罪です。イエス様はマルコの福音書7章21-22のところで心の中に救っている罪のリストを挙げられました。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、そのような悪が、罪が心の中にあって、そして実際にそれが外に現れて、その人をまた周りを怪我していく。すなわち、罪は何よりもまず心の中にあるのです。現在、オリジナルシンと言いますが、それが罪の根源で、いかにそれが人の目には隠れていようが、神様の前には純然たる罪であり、それが様々な形で外に現れて初めてクライムとなるのですが、イエス・キリストは、あなた方の中で、すなわち心の中に罪なしと言える人が、まず石を投げなさい。私たちが誰かに悪意を抱き、恨みを抱き、悪を思っているとき、それは誰かに石を投げつけようと身構えている律法学者パリサイ人の立場に自分を置いていることです。そんな私たちにイエス様は、罪のないものなら石を投げよの御声を響かせてくださるのです。人に悪意を抱いているあなた。あなたのうちには悪い考え、不貧困、憎しみ、貪欲、欺き、妬み、高ぶり、愚かさはないのか？もしあれば、あなたには他の人に悪意を抱く資格はないし、あなたも同じではないのか？何は目にこの言葉から教えられ、また私たちがいかにして人に悪意を抱くそのところから抜け出すことができるか。人のした悪を思う、それは心の会計ノートにまだ未払い、まだ未解決、まだ終わっていないと書き込むことになります。すなわちいつかいつかあの人に復讐してやりたい。いつか仕返しをしたい。いつか何か言ってやりたい。いつかその報いをあの人に受けさせたい。そう、実は心の中に恨みを抱いているということは、私たちがそのように、これはまだ未解決です、支払いは完了していませんと書き続けることになります。しかし、愛は人のした悪を思わずとは、愛は人のした悪をすべて支払い済みにするということなのです。なぜなら、イエス・キリストは十字架の上で、私たちのすべての罪を背負って、すべての罪の刑罰を身代わりに受けられることによって、一切の罪への請求書に対して支払い済みにしてくださったのです。今日皆さんのお手元にお届けすることができました。一週遅れになりましたが、教会通り、実は印刷の前に私も含めて3人の人によってチェックされたんです。にもかかわらずです。にもかかわらず、この第4面のクリスマスイブの クリスマスイブの集いの案内が12月24日木曜日と印刷されてしまいました。5000枚の印刷が終わった後、もう一回確認しましたら、なんと、クリスマスイブは金曜日であることが発覚しました。愕然としました。どうしようと思いました。ところがです。なんと、私たちがお願いもしないのに、昨日、一昨日と2日間かけて、大勢の方々が自主的に、それを手書きで直してくださいました。ですからそこに手書きで、木曜のところに金と書かれていると思います。本当に感謝です。最初の印刷の前の原稿がたった一つ間違っただけで5000枚が間違ってしまいました。大勢の方々の手を煩わせてしまったのです。私はそれを見ながら、最初の人アダムが罪を犯した結果、アダムから始まる全ての人が罪人になってしまったということをまさに見せられる思いがしました。ところがです。人間の罪の場合、第二のアダムと呼ばれるイエス様が十字架の上でただ一度死ぬことによって永遠の価値を持つお方のただ一度の死によってイエス・キリストを信じる全ての人の罪が許されるという道がつけられたのです。十字架上でイエス様が語られた7つの言葉の一つは完了したでした。その元の言葉はテテレスタイという言葉です。直訳すれば支払い完了です。罪の支払う報酬は死です。しかしイエス・キリストはご自分の死によって罪が請求する死という支払いをご自分のまさに死によって完済してくださった。完全に支払い済みにしてくださったのです。ということは何を意味するかというと、私たちが心の会計簿に黒々と書き入れているあの人、この人のあのこと、このことも実はすでに支払い済みとされているということです。神様は私たちの罪を許し、もう思い出さない。海の深みに沈めた。東が西から遠いようにあなたの咎を遠くに離された。雲のように拭い去ったとおっしゃってくださいます。私の罪も、彼の罪も、彼女の罪もです。しかし、言うかもしれません。神様は許した。神様は忘れたと言っても、私は忘れることができないのです。もちろん、私たちには記憶があって、忘れようとしても忘れられないことがあるでしょう。しかし、私たち主の許しを受け取り、主の救いに預かった者として、自分の許しを受け取ると同時に、他の人の許しも信じる必要があるのです。私は許されても、あの人のあの罪は許されるべきではないと言うなら、それは主の許しへの冒涜です。記憶が蘇っても、そこに大きな支払い済みを表す罪という字を共に蘇らせるようにしておきたいものです。第三に、私たちが人のした悪を思わずにいるために、実はこの人のした悪を思わずとは、ただ人の悪を思わないという消極的なことだけではなくて、人を思うとき、その悪いところ、短所、失敗からではなくて、長所を探し、麗しいところを見つけて、喜び、褒め言葉を送るようにという積極的なことを促している言葉でもあるのです。私たち罪人の残酷でいやらしいところは、人の罪や失敗やスキャンダルを知らされると、生きり立って批判し、攻撃し、中傷をしながら、どこかで他人のそうしたつまずきを喜び、 なんだかそれによって自分が優位に立つかのような気分になることです。しかし本人は快感を覚えているとしても、それくらい悲しい、寂しい、寒々とさせられることはありません。フィリピ人の手紙4章8節こそ、私たちクリスチャンに似合う心の方向です。こうあります。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。そのようなことに心を止めなさい。私たちの心を何に止めるかです。否定的なことに止めることは簡単です。しかし主は私たちをそのようなことに心を止めようと願っておられるのです。イエス様についてのこんな伝説があります。イエス様とお弟子さんたちが旅をしていました。すると道端で人だかりがしています。何だろうと思って近づいて覗き込んでみると、なんとそこに犬の死骸が転がっていました。もう腐りかかった犬が白い歯をむき出して倒れています。人々はそれを見ながら口々に、ああ、胸がムカムカする。じゃあ見なきゃいいのに。もう腐っているね。悪い病気でも流行らなければいいのに。こんな汚いものを家の前に置かれたら困ってしまうな。そんな時でした。一つの声が響いたのです。体は腐りかけていて汚いかもしれないが、歯を見てごらん。歯は真珠のように美しいではありませんか。思いがけない言葉にみんなびっくりして後ろを振り返ると、そこにイエス様が立っておられたというのです。伝説ですが、いかにもイエス様にふさわしい伝説ではないでしょうか。イエス様は人を見るとき、そのような見方をされるのです。こんな私にさえも、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語りかけてくださるお方。あの生まれつきの盲人を見て、弟子たちは口々に、この人が生まれつき盲人なのは、両親が罪を犯したからですか、本人の罪のせいですか。するとイエス様は、いいえ、両親の罪の結果でも、本人の罪の結果でもない。その悲しい状況を過去から見てはいけない。それは、この盲人であるということを通して、これから神様の素晴らしい栄光が表されるためなのだとイエス様はおっしゃったのです。すなわち人を過去からではなくて、これからどんなに素晴らしいものになりうるか、将来の可能性から見てくださる、それがイエス様。私たちもぜひ、そんな目をイエス様から与えられたいものです。お祈りしましょう。天のお父様、愛は人のした悪を思わず、神様、私たちの心は人のした悪を見つけるのに本当に悟く、またそれを心にしっかりと記録し、何度もそれを見つめながら、悪意を抱き、恨みを抱き、決して許せない、決して忘れないようにと、私たちはそれを執念深く抱き続けるものですが、しかしあなたは、愛は人のした悪を思わず、恨みを抱かないと語られます。この言葉は私たちに今朝、本当に矢のように刺さってまいります。神様、そんな私たちに、今日この言葉が、果たしてお前は人のした悪を思うことができるようなものなのか、お前は石をその人に投げつけることができる、そんな資格があるのかと、私たちの上っ面ではなくて、内側に隠れている私たちの本当の姿に光を当てられます。神様、 人に隠すことができても、あなたの前に隠すことのできない、私たちの本当に醜い、また汚れた心を、あなたはご存知です。そして私たちは決して、誰かに悪意を抱くことができるような資格を、誰も持っていないことを知らされます。いや、それどころか、一切の私の罪も、彼の罪、彼女の罪も、イエス・キリストの十字架の血によって、支払い完了となっていることを今日知らされます。にもかかわらず、まだ支払いは済んでない、まだ終わっていないと言い続ける私たちの思い、それがどんなにイエス・キリストの十字架を冒涜するものであるかを悟らせてください。そしてどうぞ私たちが人を見るとき、悪意を持って見るのではなくして、過去にした様々なことから人を見るのではなくして、神様、イエス様が見るように、見ることができますように、どうぞ神様、私たちの目を止める、その止め方を作り変えてくださるように。何よりもあなたは、私たち自身をそのように取り扱ってくださっていることを感謝をいたします。あなたのご愛が、私の悪を神様目に留めることなく、そういう許し、私を神様作り変えて、あなたの役に立つようにと、日々、作り変え続けてくださっていることを感謝をいたします。そんなあなたのご愛に私たちの希望があることを今日覚えます。主よ、お一人お一人とともに今あなたの前にどうぞ私の心を変えてくださいと今日祈っています。主よ、どうぞ見ておいてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。